本日の聖書の箇所を読みいたします。マルコによる福音書14章53節から65節です。人々はイエスを大祭司のところへ連れて行った。祭司長、長老、立法学者たちが皆集まってきた。ペトロは遠く離れてイエスに従い、大祭司の屋敷の中庭まで入って、下役たちと一緒に座って火に当たっていた。祭司長たちと最高法院の全員は、死刑にするためイエスにとって不利な証言を求めたが、得られなかった。多くの人がイエスに不利な偽証をしたが、その証言は食い違っていたからである。すると数人の者が立ち上がってイエスに不利な偽証をした。この男が、私は人間の手で作ったこの神殿を打ち倒し、3日あれば手で作らない別の神殿を建ててみせるというのを私たちは聞きました。しかしこの場合も彼らの証言は食い違った。そこで大祭司は立ち上がり、真ん中に進み出てイエスに尋ねた。何も答えないのか。この者たちがお前に不利な証言をしているがどうなのか。しかしイエスは黙り続け何もお答えにならなかった。そこで重ねて大祭司は尋ね、お前は本べき方の子、メシアなのかと言った。イエスは言われた。そうです。あなたたちは人の子が全能の神の右に座り、天の雲に囲まれてくるのを見る。大祭司は衣を引き裂きながら言った。これでもまだ証人が必要だろうか。諸君は冒涜の言葉を聞いた。どう考えるか。一同は死刑にすべきだと決議した。それからある者はイエスに唾を吐きかけ、目隠しをして拳で殴りつけ、言い当ててみろと言い始めた。また下役たちはイエスを平手で打った。以上の箇所です。皆さんおはようございます。今朝も街道とそれぞれの場をネットでつなぎ、ご一緒に礼拝集えておりますことを感謝いたします。3月も第4週となりました。年度末で毎日バタバタと世話しない時です。今週は明日からが全国の子羊大会、木曜日からが連合の少年少女大会、それぞれに子どもたちを送り出します。日頃のね、生活教会で、体も心も大きくなっておりますが、この同世代とのキャンプを通して信仰の面でも大きく成長してくれますようにと祈っております。どうぞ皆さんもご一緒にお祈りください。さて、現在久留米教会の礼拝ではマルコ福音書にてイエス様の受難物語を読み続けています。先週はマルコ福音書の14の32から52節、ゲッセマネの祈りとその逮捕の場面をですね、読んでまいりました。最後の晩餐後、イエス様は弟子たちと共にエルサレムのすぐ東、オリーブ山の中腹にありますゲッセマネの園と呼ばれる場所に向かった。祈るために行ったんですね。で、園に到着したイエス様、奥に進みますと途端に体を震わせ怯え始めた。弟子たちにですね、私は怖いと、頼むから眠らず一緒に伴っていてくれと願いまして、で、少し離れて地面にこう倒れ込むようにして祈り始めた。お父ちゃん、嫌だと、絶対嫌だと、あなた何でもできるんでしょ、私をこの恐ろしい運命から逃れさせてとこう願うわけですね。で、しかし直後、弟子の一人ユダが大祭司の手下を率いてやってきてイエス様を逮捕する。不思議なことに、この時のイエス様はですね、あの怯えが嘘のように大前自着と振る舞うわけです。先週の宣教ではイエス様のその恐怖から冷静な対応への変化、この背後に何があったんだろうかということを考えたんです。先週のですね、お話、詳細はぜひ YouTube で聞き直していただければと思いますが、端的に言いますならば、イエス様は恐怖の中で主の祈りを祈り続けていた。で、自分の恐ろしい運命にね、直面しながら怯えるわけですが、しかしその祈りの中で、それでも神様は今この私と共にいてくださるっていう、その伴い、そこに慰めや希望を見出していくわけですね。こうやってイエス様は逮捕されていきました。そして今朝はその続き、逮捕されたイエス様、大祭司の館へと連行されていく、宗教裁判のためです。イエス様はですね、 逮捕されてから十字架にかけられるまで、まあ、時間に直しますとおそらく12時間ないだろうというぐらい、まあ、短い時間の中で2つの裁判にかけられました。1つは今日ご一緒にお読みします宗教裁判、もう1つは再来週の予定ですが、再来週に読みます政治裁判です。宗教裁判は、ローマ帝国公認のユダヤ教議会サンヘドリンにての裁判となります。メンバーはユダヤ教指導者たちですね、まあ、最高指導者であります大祭司を中心に祭司とか、それから立法学者長老など、まあ、いわゆるユダヤ社会のエリートの集まりなわけです。まあ現代人から見ますとね、この宗教と政治があまりにも密着してるっていうね、ここに違和感を感じますが、まあ古代世界では政教分離なんていう理解はなく、民の指導と統治っていう意味では宗教と政治が一緒だったわけです。でイエス様は逮捕されましたらそのまんまこの宗教裁判に自治議会にかけられていった。イエス様の裁判はこの通常の裁判と比べて異例尽くしです。通常この古代世界において裁判が改定される場所っていうのね、ユダヤ社会におきましてはあのエルサレム神殿の石切りの場ですね、に日中行われるものなんです。でもしかしイエス様のこの裁判というのは大祭司の指定ですね、個人宅で夜中に改定されている。裁判とは本来広く公にこう示されていくもの、開かれていくものでなければならないのに、このイエス様の裁判に関して言えば民衆には開示されず秘密裏にことが進んでいく。でそもそもこの自治議会はローマ帝国の支配下での機関なので、あの死刑判決なんていうのは下せないわけですよ。にもかかわらず彼らは死刑にすべきだと今日の箇所で騒ぎ立てている。あまりにも異質すぎるんですね。で何より55節見ますと裁判は腹から結論がありきです。55節祭司長たちと最高法院の全員は死刑にするためイエスにとって不利な証言を求めた。予定調和の異質な裁判なんですね。でなぜこの宗教裁判こんなにも異質なのか、おそらくそこにはさまざまな要因があって、まあね、祭司長たちこの大祭司たちの怯えとか焦りが見られると思うんですね。私これ3つの観点から読んでみたいなと思う。の大祭司たちの焦りですね。で1つ目はイエス様を支持する民衆に対しての怯えです。公然とした通常の裁判でありますとね、イエス様を支持する民衆がこう異論を騒ぎ立てるかもしれない。だから大祭司は民衆が気づく前に決着をつけ、この男は神を冒涜した罪人であるとの認定を必要としていたわけです。で、二つ目はこれ時間の問題なんですね。ユダヤっていうのは日没から1日が始まるっていう計算カウントなんですが、イエス様の裁判が起こったのは杉越の祭りが始まる前夜です。まあ、私たちのカウントで言いますと、このね裁判があって日が、昇りまして翌朝で、そこからですね日没までが、まだ前の夜なので、このイエス様が、ね、裁判にかけられている今日の歌詞で裁判かけられているこの翌日の日没からもう祭りが始まるわけですよ。だからもう時間ないんですね。もしイエス様の裁判が、これ先延ばしになって例えば祭りの後なんかになってしまうと自分たちの企てがバレる恐れがある。だから翌日の日没まで早急にイエス様を殺害せねばならないっていうのが彼らの時間の問題なんですね。で3つ目っていうのは神様への恐れがあったろうと思われる。大祭司たちはイエス様を排除したいと願っている。しかし一方でイエス様の言動が自分たちの力を超えているものだっていうことも分かっている。考えたくないけれども本当に神様が使わした存在かもしれないって考えた時にですね、彼らはそのイエスに対して自分たちが手を下せば神の怒りを被るだろうって計算するんです。じゃあそうならないために イエス様を殺害するには誰の手を使うかって言った時に、ローマの手を借りようとするんですね。自分たちから言うならば支配者ですから、いなくなるならばめちゃめちゃこうもっけの幸いなわけですよ。ね、だから罪を押し付けることに何ら抵抗がない。もうローマは、簡単に動くことがありません。じゃあ動かすにはどうするかっていう時に、これローマはですね、今杉越の祭りの直前、民衆のね、民族解放みたいなこう暴動が起こりかねない、そういう状況でピリピリしているであるならば、まさに暴動が起こるかもしれないぞっていう民衆のこう怒りとかうねりをね、見せつけてやればローマは動くであろう。だからこれもまた要因なんですが、祭りの前にローマを動かす圧力ですね、民の圧力を作ろうとしたなんていうのがこの背景に見えてくるわけです。でそのためにも民衆の信仰心を刺激する罪人をやっぱり作っておくべきだと。で罪人としてイエスを裁くべきだと。でローマの手で、神の怒りは自分たちに向かないような工作をした上で、翌日の日没までにイエスを殺害しよう、こう考えて宗教裁判を始めていった。もうむちゃくちゃな冤罪なんですね。先日3月の12日、戦後日本の冤罪事件の一つであります石川事件で犯人にでっち上げられました石川和夫さんが亡くなりました。昨年袴田事件の袴田巌さんが無罪判決出ましてね、石川さんも一気に注目を集めましたが、残念ながら決着つく前に亡くなってしまった。時にこうやって権力はね、人を陥れるんですが、残念なことにイエス様もまた権力側のでっち上げによって、仕組まれた裁判にかけられているわけです。でそんな中、祭司長たちは、55節にあるように、死刑にするためイエス様に不利な証言を求めた。しかし得られない。多くの人たちのその偽証ですね、嘘の証言が、やっぱり食い違うわけです。これ当時の裁判のシステムを考えますと、成人男性の証言以外は認められない、女性子供の証言は認められない時代なんですね。でその成人男性の証言も最低で2人以上、複数の証言が必要だった。でこれらが完全に一致する場合、それは裁判の証拠として有効とされたんですね。けれどイエス様の場合のこの裁判ですら完全一致の証言は得られない、若干ずつ食い違うからです。例えば58節で一つの証言が出ていますね。この男が、私は人間の手で作ったこの神殿を打ち壊し、3日あれば手で作らない別の神殿を建ててみせると言ったっていう、こういう証言が出されるんですが、イエス様が実際にこんな発言をしているか、マルコ福音書を見るとないんですね。であえて他の福音書の中で見つけようとしますと、まあ最も近いのがヨハネ福音書2章19節です。これエルサレム神殿で言った言葉ですがね、この神殿を倒してみよう、3日で建て直してみせるってイエス様発言をしている。でもこれ今日のマルコの箇所と比較しますとね、イエス様はマルコ福音書ではこの神殿を壊してみよう、私は3日で建ててみせるってこう言って、ね、と、ヨハネ福音書では、この神殿を壊してみよう、3日で建て直してみせるってこう語って、つまり壊すのはあなたたちやってごらんなさいって言ってるんですね。でしかしマルコ福音書を見ますと、壊すのも私がやるっていうニュアンスで聞こえるでしょ。こういうね、なんかよくちょっとこう聞いていくと、っていう食い違いが多々生じてきたわけです。裁判はなかなか思うように進まない。そこで、業を煮やしたのか、60節裁判長役であります大祭司がですね、立ち上がりますと真ん中に進み出てイエスに尋ねる。何も答えないのか、この者たちがお前に不利な証言をしているがどうなのか。興味深いことにイエス様61節で黙り続け何もお答えにならなかったというふうに書いてある。無視してるんですね。でそこで大祭司は重ねて言います。お前は褒むべき方の子、メシアなのか。イエス様どうしたかって言ったら、62節見ますと、そうですって答えちゃうんですよ。 そうです、あなたたちは人の子が全能の神の右に座り天の雲に囲まれてくるのを見る。イエス様はね、あなたお前はメシアなのか、そうだってこう認めた上でですね、ダニエル書とか詩編の引用を持って自分が神の子としてね、救い主として神から使わされたんだってことを言っちゃうわけですね。でこの証言を聞きまして、この発言を聞きまして我が意を得たりと思ったんでしょう。63節大祭司は衣を引き裂きながら、これはその怒りとかですね、まあ社会秩序の破壊する行為を摘発する際の印なんですが、まあこういう印をね示しながら群衆に呼びかける。これでもまだ証人が必要だろうか。諸君は冒涜の言葉を聞いた、どう考えるか。これ祭司長がね、祭司長であります、裁判長であります大祭司の呼びかけに一同は死刑にすべきだとこう答えて決議した。でこうやってイエス様をは有罪判決を食らい、侮辱され暴力を振るわれるわけです。私ですね、このイエス様の行動に疑問が生じるんですよ。イエス様は最初沈黙を貫いたでしょ。でこの時にはまだどれだけ証言者がね偽証をしたとしても、不利な証言をしても有効証言とは認められていないわけですよ。であればそのまま沈黙を続け時間を稼げば夜が明けてくる。で民衆がねなんかおかしいなとこう騒ぎ始めていく。まあ所詮は人の策謀ですからね、必ず明らかになるわけですよ。どれだけ政治的で上手に人の間を渡ったとしても神様の前にそれらは全く意味をなさない、明らかにされるからです。イエス様自身もルカ福音書8章17節で話してるじゃないですか。今日の証詞ですけれども、隠れているものであらわにならないものはなく、秘められたもので人に知られず公にならないものはない、明らかになるって言ってるんですよ。であれば大祭司の問いに沈黙を貫いていた方が良かったでしょ。なのにイエス様、お前は褒むべき方の子メシアかってこう問われた時に、そうだって答えちゃうんですよ。私これが不思議、なんでイエス様答えたのって、こう無視しとった方が有利だったでしょって。でこのね、なんで喋ったんだろうかってこの問いを考え考え考え続けた結果、私はたとこう気がつく。先ほどルカ福音書8章17節の引用を、ね、しました、すなわち隠れているものであらわにならないものはないと、秘められたもので人に知られず公にならないものはないって。私たちにとって、隠れたものっていうのは何か、秘められたものは何かって言ったら、これは大祭司たちの悪意だったわけですよ、策だったわけです。それらが明らかになるぞって私たちは思ったんです。でしかしイエス様にとってで隠れているもの、秘められているものとは人々の策謀以前に神様の御心だったんじゃないのか。すなわちお前は神の子メシアなのかと問われたその問いに対して、そうだと答えた、このことはイエス様にとってはまさに明らかにされるべきもの、沈黙していてはならないものだと思ったんじゃないか。言うならばイエス様は救い主とは何者であるか、誰であるか、どういう存在であるか、これを示すことは何においても必要だと考えていたんじゃないかって思うんです。私ここにね、マルコ福音書が私たちに切実に伝えようとした救い主とは何者かとのメッセージがあると思うんです。全くそこには私たちの驚く救い主の姿があるということに気づく。皆さんですね、まあ、この際イエス様のことはちょっと一旦忘れましてね、想像してほしいんですね。皆さんにとってのヒーロー、救い主といえば一体どんな存在を思い出しますか？ まあ、スーパーマンでもバットマンでもですね、ウルトラマンでも仮面ライダーでもいいわけです。赤胴鈴之助という人がいたり、星ヒューマだという人があってもいい。同世代でありましたらね、筋肉マンとかドラゴンボールのね、孫悟空とかっていう人もいるかもしれん。アンパンマンだっていう子もいればね、ワンピースのルフィとかヒーローアカデミアの緑谷いずくとかですね、まあ、はたまた水戸黄門とか遠山の金さん、ドラマが好きなら半沢直樹に大門未知子なんでもいいわけですけどもね、映画ドラマ小説なんでもいいんですけれども、私たちがさまざまな作品の中で目にするヒーローって言いますと、例えばね、強く優しくって、困難に見舞われても苦境に立たされてもそれでも知恵とか力とか仲間の協力を得て悪をくじき弱きを助けるって、こんな存在じゃないですか。でもイエス様の姿はどうだろうか。弟子には裏切られ、何の抵抗もなく捕らえられ、または見捨てられですね、理不尽な裁判にかけられ、暴行され、あざけられ、無力に十字架につけられ、そのまま死んでいく。多くの人はこれのどこがヒーローか、どこが救い主なのかと思うでしょう。しかし違うんですよ。これがマルコ福音書が私たちに示している救い主の姿なんです。人々の罠にかけられ、みすぼらしい無残な姿を晒す。しかしその姿は私たち人間の労苦を共に味わい、寄り添い生きてくださる神の子の姿なんです。社会の理不尽の中で翻弄され、思いがけないトラブルに巻き込まれ、人の悪意に傷つけられながら必死に生きねばならないって、それって私たちの現実とそっくりじゃないですか。そんな私たちの現実に神の子が自ら下り、私たちの人生を自ら経験なさる。その上でなお神の御心に従い、神が私たちをどれだけ愛し寄り添っておられるかを自らの命をもって示している方、それがこのイエス・キリストなんだ。強さではなく無力さの中で、栄光ではなくみすぼらしさを持って、人々を圧倒するのではなく寄り添いによって、人々の悪意とあざけりと暴力のただ中で、それでも私はここにいる、それでも神はあなたを愛し続けられると傷を負いながら声を上げる、そんな救い主がここに描かれているんです。カトリックの司祭でありましたヘンリー・ナウエンという方がおられましてね、彼はハーバード大学とかイェール大学で教鞭を取った神学者でして、日本語でもたくさん彼の著作が翻訳されております。で、彼の著書の一つ、傷ついた癒し人っていう本がありましてね、で、彼のおそらく論文だと思うんですけれども、いくつかこう掲載されている。で、その中で、この傷ついた癒し人っていうタイトルの論文がありましてね、ここに非常に興味深いことが書いてある。少し表現難しいので要約して紹介しますとね、このヘンリー・ナウエンは人間として最も悲痛なものの一つと、まあ、認識されるものは孤独だということを語るんですね。多くの人は孤独を避けようと目先の満足や手軽な気休めを求める。こう解説をしながら、しかし人間にとってその孤独とは排除すべきものではないと彼言うんですね。むしろ孤独、恐れ、困難、懐疑、疑いですね、は人間の状態に不可欠な傷だって言うんですよ。私たちの人生の中で孤独とか恐れ、混乱、懐疑、疑いは排除すべきものではなく、私たちの人生の中で当然起こってくる事柄だって言うんですね。で、そしてその先ほど言いましたが、安直な癒しを求めている人たちはね、その求めているが、しかしここで考えてみたいというんです。本来の癒しっていうのは孤独とか苦痛が取り去られるから得られるものじゃなくって、孤独や傷、痛みを他者と共に健全に分かち合うことによって癒しは得られるっていうんですね。で、そしてそんな健全な孤独や痛みを分かち合える共同体が教会だっていうんですよ。で、また そのためにも牧師は己の傷を分かち合うことが必要だって、こんなこと書いてるんですね。これね、印象的だったのは、キリスト者の共同体が癒しの共同体であるのはなぜか。そこでは傷が癒され、痛みが緩和されるからではなくて、むしろこの傷や痛みそのものに新しいビジョンの生ずる場、機会があるからだっていうんですよ。これね、難しい表現だなと思うんですけれども、その、なんて言いますね、今言い換えるならば、痛みとか傷は悲惨で排除すべきもの、隠すものではなくてね、痛みや傷があるからこそ、人々は互いにその痛みを持って寄り添い合えるし、その寄り添いが癒しとなるのは、この痛みとか傷にイエス様の共感、イエス様が私に伴ってくださっているっていうことが確信できるからこそ起こるんだってナウエンは言うんです。これね、すごく新しいポイントだと、私たちにとって必要なんだけれども、ハッとさせられるポイントだと思うんですね。受難のイエス様は無力ですよ、みすぼらしいですよ、痛ましいですよ。今朝の箇所では人々の悪意に満ちた罠にね、はめられています、晒されています。でもそれを私たちは同じだ、私たちと同じ現実だって思いながら読んでいく。それはね、今それぞれの課題や痛みの中で精一杯生きている私たちの姿と一緒なんですよ。しかしその無力さの中でイエス様は、お前は神の子、救い主、メシアかと問われた時に、そうだって答えていった。それはね、困難の真っ只中でそれでも神の御心を明かしし続けている救い主の姿なんですよ。私たちはそこに、私たちのね、が直面している課題にあっても、それでも私たちと同じ痛みを負いながら、神を見上げ続け示し続けている救い主がいるということに気がつくんです。このイエス様の姿は、私たちが到底たどり着きえない高みではないんです。今の私たちの傍らなんですよ。視線抜刀する私たちの現実にまで神の子は下り、私たち以上の痛みや理不尽、孤独を経験しながら、それでもぶれることなく神を示し続けていく。それでも神は我らの人生に伴いたもうと宣言し続けてくれる。これが、私たちの救い主なんだ。これが神の子なんだ。私はね、マルコ福音書の受難物語を読みながら何度も感じてきた。おそらく来週からも感じ続けるんだろうと思いますがね、私はこの無力なイエス様の姿に徹底して私たち人間に伴い続ける救い主の姿を見出すんです。これが私たちの救い主なんだ。私たちの救い主イエス様は、今も私たちの人生、私たちの課題、私たちの痛みに伴いながら、それでも神は我々と共におられると告げ続けています。今私たちはそのことをどう聞くんでしょうか。次週も続けて受難物語読んでいきますが、ご一緒にね、イエス様の姿を通して、救い主とはまさにこの方なんだ、との確信を見出してまいりましょう。一言祈って今朝の宣教を終わりといたします。天の父なる神様、今朝私たちはイエス様の宗教裁判の場面を読んできました。あまりに理不尽な裁判の中でイエス様、沈黙を貫けばよかったのに、そうではなくて、お前は神の子、メシアか救い主かと問われた時に、そうだと答えてしまいました。これをもってイエス様の有罪判決は下されてしまいました。しかし私たちはそのイエス様の答えの中に、まさに神の御心を示さねばならぬと生きた救い主の姿を見出します。私たちと同じ弱い境遇にありながら、それでも神が私たちになお下ってくださる、神が私たちに寄り添ってくださっていることを身をもって示してくださいました。これが私たちの救い主です。イエス様がおられるからこそ、私たちは自分たちがさまざまな困難を抱えていても、それでも神が伴ってくださるということを、神の御業はこの今の出来事の先に起こることを信じることができます。 神様、私たちにそのような救い主をお与えくださりありがとうございます。次週からも共に受難物語を読み続けてまいりますが、どうぞイエス様の姿を通して私たちに深い慰めと希望をお与えくださいますように。今週のあなたのお伴いに期待をし、イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。